的場チャンネル。
的場チャンネルは人間のありたい姿に合わせてどのような場があるべきかを考えるポッドキャスト番組です。モデレーターは一級建築士のりょうさんとリボン株式会社のあみがお送りします。今日のゲストは俳人の坂西敦子さんにお越しいただきました。坂西さん、よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
俳人って馴染みがないんですが自己紹介していただいてもよろしいでしょうか。
はい、俳句を作っております、あの俳人の坂西敦子と言います。ね、俳人はあの特に音声だとなんだかちょっと不穏な楽しそうな感じに、
どういう俳人なのかと、
ね、昔あの会社の上司であの冗談大好きな人が、あの、うん、新しい取引先の人に紹介するときに、うん、坂西こう見えて俳人同然なんです同然つくと余計怪しい
面白い。
あの私はまあ、その頃はもうちょっとまあ緩やかに俳句やってたのかな、うん、だから同然だったのかなと思うんですけどあの祖母が俳句をやってて、うん、であの母方の祖母だったので母の家にこう帰省した時に、まあ、母がこう昔の友達とかに会いに行ったりとかしてたのか、なんか私がだけがこう祖母に預けられたってる時間なんかに、あの祖母がまあ自分の俳句の宿題やってたんでしょうね、自分で作っていて、で、まあ、その横にこたつなんかに座らされていて、で、まあ、あっちゃんも作ればみたいな感じでですね。
何歳ぐらいの、
これ私最初の俳句残ってるの小学校2年生かな、7歳
か
の時なので、まあ、その前後ぐらいですかね。あの昔こたつってこう上は布団の、うんうん、今もかもしれないけど布団の上にテーブル座面乗せ、座面っていうか卓、うんうん、面乗せたでしょ、
はいはいはい、そう
だから、その卓面の下にこういろんなもの置けたじゃない、
間に、ね、挟んで、ね、
そこにあの広告のさ裏白いのの四つ切りにしたみたいなのとか入ってて、そういうのピンクとか黄色とか渡されて、はいはい、ツヤツヤしたのとか渡されて、
僕の裏で
作りましたね。
はい、
そんな始まりして、で、あの祖母が出してたホトトギスっていう、まあ歴史、結構歴史はなだけはというか歴史の長い本なんですけど、それに生徒児童の部っていうのがあって、でそれは、あの小学生も、もしかしたら小学以前もいいのかもしれないけど、小中学生が出していい投稿欄で、で私それ自分で書いたのかな、もう記憶ないんですけど、まあ、とにかく私が作った俳句を祖母かうちの母かが送って、
あ、でそしたら、
そうですね、その子供欄に乗り始めたので、あの乗るんだったら毎月作らせようかみたいになったのかな、分かんないですけど、私が自分で望んだのか、もう全然この辺の経緯分かんないんですけど、それが毎月3句投稿するようになったんですね。その最初の掲載年がもう1984年の7月号かなので、あのあその時には作ってたんだって分かるぐらい、
じゃあもう
記憶、
芸歴、はい、なんていうの、その歴は40年
そうですね、
年が
そうそうちょうどたっていう、
ちょっとあのすいません、あの最初に話すのこんな普通に慣れ慣れしく話してしまってるのはあのすいません、今回あっちゃんも、あ、坂西敦子さん、まあ、あっちゃんって普段呼んでるんで、あっちゃんって呼ばせてもらいますが、あの、
はい、
まあ、またしつこく同級生シリーズになってしまったあの
何人いるんでしょう、
こんな予定はなかったんで、もはや5人目になってしまったあの坂西敦子さん、あっちゃんなんで、ちょっとこんな、はい、あの
そうですね、
普段通りな喋り方になっちゃってますが
もう同窓会からお金もらった方がいいんじゃないです
かね、本当そんな感じです。はい、ごめんね。そう、それでじゃあ芸歴40、まあ、だ同級生なんで、
そうですね、
まあ、40年やられてるということで、はい、あ、ちょうどそうだな、それで最近句集を出したん だよね。
そうですね、40周年記念みたいに、そっから演歌の人みたいになってますけど、
ね、俳句の世界とか、ごめんなさい、なんかすごい馴染みが、まあ、俳句っていうのはね、
うん、
日本人だったらまっすぐ、まあ、五七五とか、
なんとなくは浮かびますけど、
わかるんだけど、うん、俳句の世界とか、俳句の句集とか、うん、そういったものっていうのは、普段まあ、なんていうのかな、全くこう、触れないので、それが40年の一冊っていうのが、どういう位置づけなのかも、全くわからない。ちょっとね、あの俳句の世界を、まあ、僕が知ってるのは、五七五とか、切れ字とか、まあまあ、なんかそういった。
よく知ってる方ですよね。
それなんかさ、やったじゃん、小学校か中学校。
学校で、ね、習いますよ。
すごいね。
あ、それこそね、国語の教科書でなんかね、あったよ。そう。で、そのぐらいの知識しかないから、
うん、
また、ほら、短歌と俳句の違いも、まあ、わかるようでわかんないし、あとまあ、ね、そういったのとか ね、まあもう40年も、こう、知見を。ちょっと、まあ、ちょっと俳句ってどういうもんなのか、あとそういう句集の話とか、ちょっとその辺を。
そうですね。
最初に教えてもらえれば嬉しいかな。
うん、はい。まあ、みんな小学校では触れてるっていうのは実際そうだと思うんですけども、うん、スポーツってやっぱりなんかこう、始める年齢ってあるじゃないですか。うん、例えば、まあ、バスケとかミニバスとかがあるから、小学生で、りょうくんもバスケしてたけど、はい、小学生で始める人が多かったりとか、なんかこう、私がいた、所属してたラグビー部、ま、のマネージャーやってたんですけど、高校時代は。なんかは、中学で始めたら早い人で、大体高校で始めたりするかな、
うんうんうん。
っていう意味で言うと、俳句を始める人が一番多い年齢は多分60代。そうなんですよ。
なんかまだそこに至らずだ。
仕事が、まあ、定年したりして、
なるほど。
それは面白い。なんか良さが良くな、だから、りょうくん今始めたらもう超、うん、
もうめっちゃ若手だね。
はいね、みたいな。まあ、でもまあ、そうは言っても、50代で始める人もまあ、
はいはい、
まあ、それなりにいるし、で、今同年代もいるから、結構いるっちゃいるから、そうね、まあさ、40代で始める人なんかも結構いるんだと思うんですけど、うん、まあ、あとは最近、その高校生の大会が大きいのがあって、はいはいはい、夏に松山であって。
あ、で、そっか。私の、ね、審査員とかもやって
る。そうですね、審査員をしてる大会があるんですけど、まあ、その大会をきっかけに始めたりする人だと、まあ、高校生、
うんうん、
学生の頃に始めるっていう人もいたりしないでもないんですけど、やっぱり、その、7歳はね、結構レア
なんです。もう、レア中のレア。
そう。で、学生の欄にはそれなりに人がいる、小学校の欄っていうのには人がいるんだけど、はいはい、まあ、それをずっと続ける人があんまり、こう、いないのかな。
じゃあ、40年の、
ちょっと、
すごいね。だって60歳から始めたら100歳ぐらいになってしまうから。
そう、だから、40年の句集は、まあ、私がちょっとサボってたっていうのも、もうちょっと、さすがに30代とかで出せばよかったんだけど、まあ、それもサボってたのもあって、第一句集、最初の句集が40年目っていう人は、ちょっといなくって、でこれ、りょうくんがさっき見せてくれた本は、はいはい、800ぐらい入ってるんですけれども。
金魚っていうタイトルの句集ですね。ちょっと今日は
あ、そうだね、
音声だから、あれなんだけど。
句集出した話もまだしてなくて、最近句集をこの4月に出したんですけれども、それがまあ40年目になって、だいたい270ページぐらい。
そう、270、80ページあって。
これはちょっと分厚い方の。
で、大きくこれなん、時代、なんか子供、若い頃、その90年代最初の頃かな、うん、と、まあ、だからなんか10年、20年単位でこう、
そうですね。
一番最後に、これそう、あっちゃん、聞いていただいて、まあ、子供の頃の句が載っていてっていう、
そういうのに、構成にな
っていて、なるほど。じゃあ、これはもう、まあ、俳句界でも、まあ、異端というか、異例の。
異例ですね。まあ、逆にその40年経って出すので、それはもういろんなね、俳句の本は出し方があるんですけども、例えばまあ季節 の流れに沿ったりとか、まあ、それも緩やかには季節の流れに沿ってるんですけども、うん、なんかもうちょっとこうタイプ別にしたりとか、うん、あのいろんな章立てがあるんですけど、まあ、私の場合もそうすると、ね、20代の句と40代の句が隣り合ってもどうかなっていうのもあって、うんうんうん、なんとなくまあこれ年代順にしたのは、まあ、その始まりが早かったっていうことだっていうんですね。そうね。でもあの俳句をするって、まあ、どういうことかよくわかんないと思うんですけど、あの俳句作ればもう多分俳人って言っていいんだと思うね。なんかあのし、まあ、わかんない、他はどうなのかな、人がつく建築家とかね、うん、家がつくものはなんかこう、はい、ある程度
の、ね、家がつくと死、まあ、そうだね、
家って死はまた資格必要だけど、
家とか人はそうだね、宣言する、
家ってつくともうちょっとなんか実績が必要な気がするんだけど
人は廃人は人だから、
家人詩人、家人詩人、
はい、
廃人、あと何があるかな、
あとなんか旅人ぐらいしか浮かばない。
というのは割と言ったもん。
なる。
先行な気がするんですけどね。
まあまあ、そっか、そっか。
うん。まあだから俳句実作者とか言って言いますけども。
なるほど。
私も、だから大学生の頃、小中高、大学生。大学生じゃない、小中高までは、その、投稿だけをしてて、
うんうん、
自分で作って本に投稿して選んでもらって3句のうちの何句かが載るみたいな投稿時代があって、うん、で学生になった時に句会っていうのがあって、割とそれがあの俳句を作る人たちのなんかこうあるユニットっていうのかな、なんかこう単位になるんですけど、
句会っていうのはどういうこと、句
会っていうのは何人かが集まって、
うん、
俳句を持ち寄って、
はい、
読んで、お互いに読んで選び合うんですね。
うん、なる、選ぶ。
あ、うん、で、あの大体はな、その持ち寄った句数、決まった句数を持ち寄るんです。例えば7句なら7句持ち寄ります。まあ、他に細かいこの題を使いましょうとか、
はい、
このテーマにしましょうとか、この文字使いましょうとか、まあ、細かいルールがある場合もあるんだけど、まあ、とにかく決まった句数持ってって、で、決まった句数をみんなでこう、シャッフルして、で、誰が作ったか分かんないようにして、で、それを、まあ、回覧するなり、コピーしてみるなりして、決まった時間で選んで、でそれをみんなで披露、私これ選びましたっていうのを披露し合って、
うん
うん、でなんとなくあれ点数良かったなとか、あれみんな選んでたなとか、あれ人気なかったなとか、あの人気なかったけどむっちゃおかしかったなとか、そういうのがなんとなく、まあ、共有されて、うん、でまあ、あの学評の形式みたいなのがある区会は撮ってますけどこれどう思いますか、撮ってませんけどどう思いますかって言って、じゃあ作者誰ですかとか。
なるほど、
うん、あとはまあ合評がなくって、その披露した瞬間に、あそれ私ですっていう意味であつこって言って名乗って、あの終わる区会もあったりとかして、まあとにかく選ぶのが主眼の会があるんですね、
はい、
でそれに所属したりというか、それに参加するようになったりすると、
うん、
またこう、まあそれが一つの俳句に参加する、俳句を作るっていうのの一段階だったり、
俳人度が上がるみたいな
感じ、まあ上がるというか一局面ですね、投稿、投稿とは別の一局面会に参加する、
はいはい、
ね、でそれがあのデジタルでできるようにな
った
りするようなアプリもあって、まあある決まった時間までにこのアプリで7句投稿しといて、ある決まった時間までに7句選んで表も書いていて、
は
い、みたいなのも、ので、あのコロナ中とか特に発達したんですけど、やる場合もある。
白い。
まあでもいずれにしても句会っていうのがあって、
うん、
で、さっき言った句集は、まあそういうのの集積がある程度出て、まあ溜まったし、まとめて出す、見てもらおうかなっていう時に出す、
うん、
最後の段階ですかね。
そういう時はその、まあ、ある一人の俳人の句集だったり、うん、そのなんだろう、さっきの季節とかだったら、うん、いろんな人のこう句集みたいなのもあったりするのかしら。
アンソロジー。
アンソロジー。
うん、の形式で。
アンソロジー。
アンソロジーって、なんて言うんだろうな。
まあ、オムニバス形式みたいな感じだったり。
そんな感じかな。
CD とかで、まあ、要はいろんな人のやつが、こう。
そうですね。
ミックスして入ってるっていう。レコード
今注目のみたいなのとか、あるいはもっと若い世代だけのとか、あと、昭和何十年
代のヒットソング、ヒットソング30曲とか、そういう。
1人100句ずつぐらい20人とかいう本が出ることもあるし、あとは、なんだろうな、怖い俳句とかいう、ような、新書あると思うんです。また、あると思うんですけど、怖い俳句とかで、そのある一人の人が、古今東西から怖い俳句をこう引いてきて、鑑賞してるようなアンソロジーもありますかね。
うん、ね、怖いってそのどういった怖さを俳句では表現するんですか。妖怪なの。
それはね、その人のその、アンソロジストというかその編著者の人が、うん、それは選んでるので、まあ、その人の観点なんですけど。いやでも怖い俳句の本は結構いろんな側面から撮ってたかな。話飛んじゃうんですけど、俳句ってまあ17音しかないので、
うんうんうんうん、
小説みたいにこう、なんだろう、暖炉の火はこのぐらい燃えてて、うん、端っこが消えかけてて、うんうん、その前には絨毯があって猫が寝ててとか、なんか、フランス文学のなんかフランスになっちゃうんですけど、ちょっと19世紀とかになっちゃうんだけど、まあそういうふうな細かいことは言えなくって、一部のすっごい狭い範囲を詳しく言うか、まあある程度の大きさのものをだいぶ省略して言うかとかしかできないので、なんかいろんな読み方ができるんですね。その怖い俳句の本に取り上げてもらったのは、F みって、これもまた古い時代の話だから分かりにくいかもしれないですけど、キリスト教の人たち、それこそ、長崎とかですね、うん、を分かる、判定するために、キリストの絵を踏ませるっていう、
まあ、
かなりひどい宗教、うん、今考えると逆なりですけれども、まあね、そういう行事が、2月になんか、結局旧正月っていうのかな、新年の、うんうん、旧暦の新年にされたことがあるみたいで、今F みは2月の代になってるんですけど、でその代で作った私のちょっと空想も混じってるんですけど、F みする女こっちを見ておりぬっていう句があるんですね。 F みする女こっちを見ておりぬ、F みしてる人が、なんかこう、私はまあ、私というか、その句を作ってる人の視点は、その、見物者の一人が読んでるとしてるんですけど、まあ、その見物者の方に F みを今してる人が急に、なんかじっと見てるっていう、なんですけれども、それを私は弾いていただきました。怖いんだ、これ、と。なんか、なるほどって思う。なんか、ね、そういうセンスもあるんだなと思ったりして。だからまあその怖い俳句なんかのテーマ別アンソロジーは俳句だからできるでも遊びかもしれないなと思って、想像の余地が広いので、まあ、怖いと読んだら怖いっていう、
ね、なるほど、なるほど。ちょっともうその話が面白すぎるんで、もうちょっと
そう後にしましょうか。
今何かの話の途中だったかしら。
そうでした。まあそんな苦衆もありますって話でした。
そうだね。そうだ、だからあれだ ね、まず投稿で、
はい、
投稿が最初区会とかそういうので発表、まあ評価する場があって、うん、あとまあその後苦衆があるんだよ。
そうですね、
まあ、そんな感じが俳句の世界の、
う
ん、
の参加の仕方っていう、
ね、まあ、っていう感じで、うん、まあ言ってもあった俳人は自分で俳人ですって言っちゃえば俳人ですよ、ね、そういうまあ緩やかな
そうですね。
つまり
思うんですけどね、多分何も基準ないと思うんだよな、
ね。でもこれがなんか職業として成り立つっていうのがちょっと全然イメージが湧かなくて、
あ、そうですね。
誰に影響してどこからこう利益みたいなところが出てくるの？
そうですね。私あの普段会社員なので、あの俳句は副業みたいな感じに、あの俳句で活動して何かお金をいただくときは副業なんですけども、あの俳句で生活をしてる人というのはやっぱりあの作品、昔はね作品で立ってる人って、あ、でもまあそんなにいなかったかな。そうですね、一つにはあのこう機械なんかを指導するっていうコーチング業として成立したり、あとはあの自分の結社って言って雑誌を持っていて、でまあその雑誌を購入するとその雑誌に投稿権がついているので、投稿用紙がついているので、それを購入して自分その先生に投稿して、
うん、
でそれがそれを載ったらその雑誌をまた見たいので、まあ大体は連続で何年間とかって購読するんですけど、うん、まあ、購読料で、
なるほど、
一つのなんかこうビジネスになってるのもあるし、あとはまあ講演会とかかな。あともう一つに、あの自分の雑誌を持つんじゃなくて、あの新聞、朝日新聞とか読売新聞とか、あと、まあ、NHK だとかがあの俳句媒体を、あとまあ角川なんかですかね、うん、の雑誌とかで俳句っていう雑誌があったりして、はい、そういうところのを選ぶ人、うん、をやって、あの選ぶ人には新聞社なりが あのお礼をして、うんうん、っていう形なんかがあるかな。
あれ、ね、まあ、あれだね、あの、まあ、ミュージシャンとか芸能人の方とかも、まあ、うん、それだけでこうやれる人は当然まあメディアに出てるけれども、
うん、
まあおそらくだけどそうじゃない人もたくさんいて、
そうですね。
だからそういう人はまあ例えばそれこそサラリーマンやりながらミュージシャンやってる人とかもいるし、うん、まあそういう感じなんですね、きっとね。
そうですね。で、うん、あの俳人の名称のあのいいところはその習ってる人の側でも俳人って言えるっていうところが。うんうん、
あ、そっか、別にその先生じゃなくても俳人ね、あ、面白い、なんか優しい、
先生も俳人なので作ったらもう俳人でいいんじゃないかなって、うんうん、
そっか、じゃあ僕も明日から俳人になれるんだ考えたら
もう始めましたんで俳人、
始めれば俳人です、はい、変俳人みたいな、
そのぐらいなんか線引きはないの、
面白い、そうなんだ、そうか、いやいや、ちょっとあれもこれも今話聞いてて聞きたくなっちゃったんだけど、一個その紹介してもらった句集の他にあのちょっと事前にいただいた、これなんだろう、なんか句評、なんか表、あのこの金魚についての批評を書いてくれてる、
はいはい、
これは俳句のなんか、
あ、それはね、あの送ったのはあのあと俳句年間っていう角川が出してる、あの、
はい、
まあ、この1年の俳句世界をこうまとめましたみたいな、あの本なんですけども、
それに紹介されてる
んです、ね、あ、そうですね、ありがたい、あ、
そう、これにそう、あの一つ載ってたあの句がね、すごく、うん、あのもう誰もいないし竹馬で帰るっていうのがこれがあの要は、はい、なんか僕がその俳句っていうとやっぱその五七五とか、
うん、
そうってなんかすごくこうリズムがあるなと思ったよね、うん、これはそのなんだろう、まあ、もう誰もいないし竹馬で帰るが、まあ、なんかなんていうのかな、普通の三分的に聞こえるんだけども、でも
その
韻律はすごい、韻律っていうかな、リズム感はなんかそうスッと入ってくるから、まあ、それであの面白いなと思ったの、あとは、まあ、なんだこれでも書いてくれた竹馬で帰るっていうのはなんか唐突なんだけれども、もう誰もいないし竹馬で帰るが、まあ、アミさん若いから竹馬とかあんまやったことないかもしれないけれどもそう
ないよね、
そう、僕子供の頃やっぱ竹馬で帰るって まあ歩くより大変じゃないと
一歩は広がるけど、
そうそうそう、なんかね、いろんなことが、そうね、要は言葉からこう表現されてない周りのその周辺の部分がすごいこう、まあ、自分はその竹馬体験があるから、
うん、
なと思ったらすごい面白いなって思って、だから
ありがとうございます。
これはいつ頃の書いたやつ？
これはね、割とね、最近だと思います。この10年ぐらいで、まあ、その時は竹馬持ってたわけじゃないんですけど、あの、さっき言った句会っていう遊びというか集まりで、その、何個持ってきますよっていうのの他に、ちょっと細かいルールがあるって、ある時がある。うんうん、って言ったじゃないですか、うん、なんかこう今の季節で作ってくださいっていうのもいいんですけど、あの俳句ってね、もともと17音で足りる、その枠がちっちゃくて気持ちいい人たちが集まってくるので、だんだんそのルールが緩いと、うん、17音だけじゃルール足りなくなってくんですよね、
うん、縛りが欲しくなってくる
縛りが欲しくなってくる、その方が作りやすいみたいな、ちょっと変わった人たちが割と多いので、
面白いな。
それで、だから、それはね、その時は竹馬作ってきてくださいっていうお約束だったんだと思います。で、竹馬って私全然知らなかった。なんか冬の季題で、なんでって思ってたんですけど、それがね、あの、雪国で多分使われてる道具だったんですよ。っていうのがわかるのは、あの、歳時記っていう本があって、うんうん、その前後に、その、なんていうのかな、寒食とか、なんか雪国のなんか滑らない草履みたいなのとか、下駄みたいなのとかが並んでて、その中に竹馬が入ってるので、あ、これ雪の道具だったんだ。あ、
なるほど。
でも確かにね、むすって入っても
歩ける。確かに、その方が歩きやすいと思う。
そうそう。
あ、なるほど。
まあ、その竹馬で、そうは言っても、まあ、今雪の中使ってる人あんまりいないと思うので、まあ、自分が知ってる竹馬で、
なんか面白い。いや、今そのリズムの話だからあれだね、そのいや我々からすると五七五っていうだけでかなり削ぎ落とされていて、うん、すごくこうすごい極限というか、まあ、その中で表現するっていうのがこう、まあ、いろんな、まあ、すごい制限だなと思うんだけれども、ね、その俳人たちの間では五七五だけじゃ緩いっていう、その感覚がまた面白いなと思う。そうなんだ。じゃあ、これは、ちょっと、あの、単純な興味なんだけど、今のこの、もう誰もいないし、竹馬で帰るは、あの、五七五というの、これは。その、
そうですね。
もう誰もで、次、もう誰もで、こう、切るのかしら。で、
まあ、まず波長って言われる、長を破ってる
波長
って多分言われのうちに入るんだと思うんですけども、はいはい、まあね、ゆるく17音律、
はいはい、
だったらいいなってあのぐらいに考えられていて、で一応多分数えるとぴったりだと思うんですよ、もう誰もいないし竹馬で帰るうぐらいで切れてるんですけど、だからもう誰もいない、もう誰もいないし、そうか、9、8ぐらいの服になってんのかな、
ないし竹うが、そう、いないし竹うまで帰るだと、まあ5、7、5、
そうですね、
あ、なんか宇多田ヒカルの歌みたい
ピンコペーションみたいな、
途中でこう、まあ、そういうのは波長っていう、
そうですね、
面白い、
うん、でもだ、まあ、あの崩壊してなければいいぐらいの、 あの緩い、そのどっちかっていうと五七五は五七五なんですけど、まあ現代になってっていうこともあるかもしれないけど、口語なんかも特にその句なんかはすごい口語の句なんですね、うん、誰もいないし、はいはい、竹馬で帰る、はい、そうするとあの昔ほど五七五じゃなくても、うん、なんとなくまとまるような感じになるので、最近はだいたい17があんまり気持ち悪くなく、
うん、
収まってればいいというようにされてる気がします。
なるほどね、
うん、すごい遵守する人もいるけどね。
なんかそう、あっちゃんのその子供の頃の句はすごくこう五七五に忠実に
そっちの方が作りやすいよね。
ね、そうだ、昔ほら標語とかやったから、うん、ね、青信号みんなで渡ればなんとかとかさ、そう、なんかそれって五七五って分かりやすいけど、なんかだんだんこうその今言った八丁っていうのね、こう、まあ、崩す、まあ、そこにちょっとこうまあわびさびじゃないけど面白みがあるっていうところが多分俳句の世界の醍醐味なのかなと思って、うん、いやでもね、そうさっきの話でもう一個面白かったのは省略するって言ったでしょ、うん、こうまあやっぱりとはいえやっぱ17文字だからさっきの散文的なうん、とか歌人のね、まあ、短歌とかだとまあ情景描写ができるけれども、まあ、情景描写してる余裕はほぼほぼない17文字の中で、
うん、
結構その、でも、なんていうのか、でも感情表現っていう、どうなんだろうか、感情表現。
まずできないのは、うん、先に感情表現ができないんですよね。
そうですね。
うん。で、描写も、詳しくは言えない。
うんうんうんうん、
ので、
うん、
見えた同じ景色を見ても、
うん、
どこを取り上げるかで違っちゃうぐらい、
うんうんうん、
自分が見えたところを言うようになる
ん
ね。ちょっとこの話は一つ俳句でよくやるイベントというか、
はいはい、
まあ散歩みたいなものなんですけど、うん、銀行っていうの、銀行区会っていうのがあって、
銀行はさ
っきの区会、ね、
バンクじゃない、
ね。口に、純米吟醸の銀。
あ、じゃあ、なるほど。
純米吟醸の銀に。
銀ずるね、銀ずる。
行くですね、行列の行。
うん、
って書いて、銀行っていうんですけど、それは、みんなでどっかへ出かけて、俳句を作ることを銀行っていうんですね。うんで、それ行くのはどこでも良いんですけども、
うん、
なんか最近友人は団地が気に入っちゃって団地銀行って言って団地ばっかり見に行ったりとかですね、あとそうだな、まあ公園みたいなの、集合が楽なので、あと解散も楽なので、うん、公園みたいな、うん、ところに行く時もあるし、うん、でも あんまり庭園とかだとビシッて決まりすぎててつまんないので、庭園でもなるべく物がないとことか、まあ、いろんな行き方があるんですけど、まあ、銀行っていう集まりがあって、それはでも結局みんなで同じものを見るんですよ、
うんうんうん、
まあそうね、みんなで一緒に見に行くわけじゃないけど、まあ、たまたま一緒のものを見ちゃうでしょ、天気も一緒だし、
うんうんうんうん、
風も同じのが吹いてて、うんうん、なんなら花も同じようなのを見ちゃったりするんですけど、うん、だけどみんなでバラバラのものを作っちゃうっていう不思議な集まりなんですよね。だからそれが成立するのはやっぱり俳句の省略が面白いからかな。
なるほど、あれだ、そっか、省略す、例えば省略なしだったらすごいその情景描写を具体的に言ったり、うん、例えばここにこういう木があって、ここにこういう草があって、うん、川が流れててすごい綺麗だねみたいな話はきっとみんな、例えば富士山とか見ればみんな富士山こと、うん、大体みんな同じように表現できちゃうけれども、
そうですね、まあ日記というか、なんか卒業文集じゃないですけど、
うんうん、
割と似ちゃったり、
行きましたみたいな ね
33言動はみんな33言動、
う
ん
う
ん
う
ん、
そう、
面白いけど、
33言動って言えないもんね、五七五だとね。だから、
そう
違う言葉でね、それ、
ね、あ、1回ぐらい使ったことあるかもしれないけど。
33言、それだけで10文字にな
る。そうですね。
あ、なるほど、そがれてる、そうやってそぎ落としてるから、逆にその
人が、ね、
うん、一番。
この間なんか横浜にみんなで銀行、横浜ちょっとまあ、範囲が広いけれども、うん、そうは言ってもある駅、横浜駅の周辺ぐらいかな、うん、で銀行して集まるっていう区会があったんですけど、クリスマス頃だったので マリオのカートに乗ってた外国人の一団がいた、それが信号に止まってたっていうのを何人かの人が見たんですけれども、まあ、目立つじゃない、
うんうん、
だ けど、それについて違う句が3種類ぐらい出る。
白い。
なんかこう、まあ、止まってただけっていう人も、
うん、
まあ、すごい分かりやすく言うと、止まったっていうのを書く人と、うん、行っちゃったっていうのを書く人がいるでしょ。
なるほど。なるほど。うん、あ、面白い。
まあ、書き方によって、どっちがこう、はいはいはい、やっぱり雰囲気が全然変わるんですよね。
なるほど。
そ
っか。あれだもんね、だから、その情景って、本来、まあ、我々は普段こう連続した時間っていうか、うん、中でずっとこう暮らしてる、うん、まあ、連続体だけれども、うん、俳句はだからその瞬間をこう、まあ、切り取るっていうか、
そうですね。
だからその切り取るときに、その瞬間を切り取るのか、まあ、そこまで流れてきた時間を、
うん、
いや、まあ、切り取って読むのか、こっから行くであろうっていう。
そうだね。時間の終わりとして、止まったって言って書くのか、うん、そのこれから行くそのさ時間のある時間の起点として捉えてるのかとか、
うん
うん、なんていうのかな、その人がこう乗ってる人の顔は全然見えてないのかとか、でもその誰が乗ってたかをすごいちゃんと見てる人がいたりとか、
うんね、
なんかこう人間って同じもの見てるようで。
うん、
全然見てないんだなっていうのは、うんうん、あの本当によくわかります ね、
そ、 うね、 そ、 う、うん、その話で思い出しちゃったから共有だけしたいんだけど、僕の大学の同期で、まあ、なんか今でも付き合いのある人がいるんだけども、
うんうん、
彼とは意見、まあ、要はなんか会話はなんていうかな、同じ行動をしていて会話は成立するんだけども、うん、あれいいね、うん、いいねって言ってるんだけども、
うん、
いいねって見てる対象がことごとく違うっていうそういう、でもなんかその 空間は成り立っていてみたいなのがあって、うん、そうなんか、まあ、こんなに見てるの違うんだねって、まあ、見てるの違うっていう部分でまた楽しめるみたいな、
うん、
そういうのがあって、多分句会もきっとそのさっきのマリオカートなんて、まあ、すごく具体的でなんだけれども、やっぱそれでもさっきだこれから走るのか走ってきたのかっていう、まあ、自分がどの視点でどのポジションで、まあ、それを見るかっていうので読むかっていうのは全然違うんだなっていうので、すっごい面白いなと今共有 しました
あ、でも分かる気がします。りょうくんの場合はそれはまあ仲のいい友達なわけなんですけど、うんうんうん、その逆のことが時々起こって、あの配信同士の人って区会を一緒にしてるだけで、うん、そんなものすごいプライベートに詳しいわけではない人でも、
うん、
なんかその俳句を見たことがあったりすると、この人大体こういう人なんだろうなっていうのが、
うん、あ、思考がこう透けた
ちょっと分かったりするんですよね。
確か
にね、で大体分かってるから、あんまりその変な緊張感、最初会った人とかにも緊張感がないというか、
は
い、
それ
あ誰々さんですよねみたいな、あ作品読みます読みますみたいな、
うんうんうん、
こんにちはっていう、なんかもうだいぶ前から知ってる感じ。
それすごい面白いな、ね、二重の意味で面白いなと思うのは、今 SNS で、
うん、
やっぱそれこそほら我々その、あの同窓会をね、あのこう、うん、まあこの前もその北川さんの時も話したかな、あのまあ、うん、その我々の学校は特殊でこう、あの漢字学年がいて前後30年ぐらいの先輩後輩が集まるという
特殊なのかな、やっぱり。
いや、あれやっぱ特殊だと思うよ。
そうだった
と思います、
う
ん、誰も そんなの知らないって言ってて、まあ、うん、まあそこでこうあの同級生あの久々に集まって、まあ百何十人集まってくれたんだけども、なんて言うんだろう、もう僕らなんかは漢字ってやってたからアルバムを見て勝手にこう思い出してるけども、うん、向こうからすれば、ね、まあ、めちゃめちゃ久々だし、だからその対人関係のこうなんかなんていうのか距離感があのそこで全然違ったりのもあるしと思えば会ってないんだけれども、
うん、
Facebook とかあのいうのでつながってるから会ってないけど、なんとなくこう近況とかが分かって、うん、なんかまたその人がよくこう投稿する内容とかでね、
うん、
あのなんか分かった風にな、分かった風というか分かって親近感が、親近感っていうか、あの、なんていうか、あの、久々感が中和されるっていうのはあると思うんだけども、ちょっとこれは同級生じゃないんだけど、全く違うので、こう、よく SNS とかで、
うん、
こんなことを喋る方のやつとかを、
うん、
見ていて、あ、こういう思考なんだなと思って、うん、さ会ってみたら、まあ、全然違ったみたいなのも結構あるな、うん、まあ、結構たまにあるなと思って、
う
ん、だから
そうですね、
あの俳句だとさ、やっぱすごい、やっぱあのそがれてそがれてるから、うん、その人の本質というかが、うん、こう抽出されて凝縮されてるのかなと思って、それが
そうね、あの一つに、うん、あんまりその嘘を挟んでる余地がないっていうか、
う、ね、
余地、あの嘘を挟むとそんだけちょっとあのかっこつけてる分、なんか3文字ぐらい使ったりして、
はいはい、
あの割となんていうのか効率が良くないので、まあみんなその少なくともポーズ、うん、かっこいいポーズ撮りたい人もかっこいいポーズ撮りたいって言って素直に作るので、
うん
うんうん、なんていうのかな、まあ、あんまりブレがないのと、
うん、
そうね、あとはまあ意図的にあのあんまりブレを出さないようにしてるっていうのと、あとはまああのそういうのもバレちゃうっていうのかな、
うんうん、
なんか
そうね、
あざとさ的な狙いもバレちゃうっていう2つの意味があると思うけど、だからあの時々その評論とかもするんですよ、みんなあの、うん、お互いの句の鑑賞を書く場面があったりとか、あの SNS でもなんか発信してる人はいるんですけど、なんかだからすごい怖い人かと思ってたら、でも句はそんなことないのになと思っててどっちだったんだろうと思って会うと、まあ大体句の方が合ってるっていうのか、
なるほどね、
なんだいい人じゃんと思って、怖いかと思ってた
そっか、そうなの、面白い。
うちのね祖母がね、昔というか遺言めいてというか、私がもうだいぶ20代の中頃にもう亡くなっちゃってるんですけど、俳句の人に悪い人いないってずっと言ってて、でそれはでもおばあちゃん割と仲間内であのが多かったので、あの私は割と今その自分と違うタイプの俳句を作る人ともあの交流をすることが、まあ、世代的にもですけど多くって、そ必ずしもみんないい人じゃないっていうのはなんとなく分かってきたんですけど、
うん、
でもやっぱりその俳句に、まあ、俳句っていうその儲かりもしないし、うん、あの全員に伝わるわけでもないことに、
うん、
あの地道を上げてる人たちは、うん、少なくともあのなんかこう裏側ってやってる人はいないっていうんですよね、
うん
う
ん、
そういうところなのかな、おばあちゃんが言ってたのはってこう理解するようになったんですけど、
ね、俳句の中で嘘がつけないっていうのもなんかその人の人柄っていうんですかね、うん、その子につながってるような気もしますね、
そうですね、まあ嘘ついてもあんまり得がないやっぱりね、得があるから嘘つくわけで、
そうだね、
うん、
だから嘘がつく余地すらない、それをまあやる、まあ分かりやすく言うと物好きたちの集まり
です、ね、そうです
いや その話はすごい、あの前回の北川さんの話でも、北川さん、うん、暮らしの手帳の編集長をやられて、うん、あの暮らしの手帳はね、あのもう70何年であの広告のない稀有な雑誌
ね、
やっぱりスポンサーがいないから、うん、あの、まあ、簡単に言うとスポンサーに合わせた記事を書く必要のない代わりに、うん、まあ、要は自分たちで全部その、なぜか、なんでどうやるのか、全部自分たちやるから、
うん、
まあ、めちゃめちゃ大変だし、あの、全然、あの、儲けるのは大変ですみたいなことを言っていて、だからまあ、あの、でもやっぱその、まあ、自分でもそういうのは物好きだと思うけど、でもやっぱそれが、まあ、あの好きだし、まあ、そういう言葉を尽くした時にこうやって言葉を編んでいく時に、まあ、まあやっぱその読者がいて、まあ、初めてこう、うん、まあ、この雑誌っていうのは、まあ、読者がいて初めて成り立つもので、その読者の声が聞けてっていう、まあ、それがあの、まあ、できるだけ幸せなんだって話をしていて、うん、まあ、いわゆるさっきのビジネスの枠組みで考えると、まあ変な話だけど広告を入れて、まあの方が合理的だし楽ちんなんだけれども、まあそれが、まあそれに面白みを感じられない、うん、まあっていう北川さんも稀有な考え方だ。多分それと俳句のね、世界、俳人の
似てますね。
ね、通じるな。
やっぱりあのやり取りの価値なんですよね。コミュニケーションの価値。
うんうん、
だから作ってるだ、私は割とあの物が 自分を通して言葉になるだけで割と楽しいんですけど、うんうんうんうん、それは多分子供時代の、あの、うんうん、経験がある、多いんだと思うんですけど、うんうん、その、やっぱり大人になって思うのは、それがこう、言葉になったのを誰かが見て、わかるよとかわかんないよでもいいんですけど、そういうのが、あと他の人の句を見てみて、あ、こんな捉え方あるんですかっていう、なんか人の視線を借りてるのが、はい、うん、まあ、物好きにおける価値なのかな。
そうだね。
ですね。うん、と似てるかも。
似てると思う。うん、
で、やっぱり、あの、その雑誌を持ってる人たちがいるっていうことなん、うんうん、言ったんですけど、それはまあ一応ビジネスモデルとして、うんうんうん、まあ循環しているんだけど、それ、あの、私が、あの、所属しているホトトギスという雑誌が、うん、1800年代かなに創刊したときに、あの、高浜虚子っていう人が作り出したまあ形なんだけれども、特許取っときゃよかったねって、よく身内で言うんですけど、それだったら広まらなかったと思うけど、それはでも、ある意味のなんかこう、承認欲求、
うんうん、
ビジネスの始まりだったのかなと思って、
ね、
あの先生によしと言ってもらいたい。
うんうん、
だからその連中と一門としてのこう、うん、ワイワイっていうのも価値だったんだと思うし、あとまあ、あの先生に認められるっていうのも価値だったのかな。
うん、
と思ったりしましたけど。
うん、
話飛びまくりだけど。
いや、いいの、全然いいの。あの、いつもこんな感じなので。
まだまだ、はい、話は積もるんですが、一旦前半の方は終了させていただきます。はい、じゃあ、坂西さん、前半ありがとうございました。
ありがとうございました。